一般質問。公明党内藤美佐子、産前産後の支援充実、育児不安や育児困難、虐待などの対応として妊娠時から支援が必要な特定妊婦に対し、一人一人に寄り添った支援を行っているか。
健康増進課、妊娠届出時の面接を通し、必要に応じて保健師が継続的に支援を行っている。
双子等の多胎妊婦の検診費用に町の上乗せ助成は。
町長、必要性を考慮し、令和4年度当初予算編成の中で前向きに検討をしている。
多胎児家庭の育児サポーター支援事業創設は。
健康増進課、三好町の多胎児家庭の状況などをもとに調査研究をしている。
産後ドゥーラの活用は。ドゥーラとは経験豊かな女性のこと。
健康増進課、現在は地区担当保健師での対応や産後アウトリーチ支援等で対応しているが、必要性も考慮し調査研究する。
産後ドゥーラ養成講座受講料への一部助成は。
町長、課題を整理し必要性等も含め研究する。
学習端末トラブル防止、一人一台の端末を利用したいじめ等不正利用は。
学校教育課、これまで学習用端末の中で不適切な書き込みが確認された。
どのように対応したか。
学校教育課、チャット機能を使用停止とした。情報モラル教育の徹底を図る。
防災士の育成と活用、受験料と登録料の町補助を利用して防災士に登録した特例規定の方々も含め、町内の全防災士との連携は。
自治安心課、町補助利用の防災士を中心にネットワーク作りを試みる。
防災士を目指す一般住民が受験するために必要な講座受講料に対しての助成制度も創設してはどうか。
町長、町の防災力向上に補助拡大も検討したい。
公明党桃園のり子、住民ニーズに沿った支援を、動物愛護の支援体制を、東松山市のように担当課が窓口となり、動物基金の桜猫不妊手術無料事業の推進をしては。
環境課、行政単体でも実施可能ということも研究しつつ検討をしていきたい。町長、広報活動の必要性と合わせ一歩施策を進めていきたい。
教育相談と支援の充実、新年度からスクールサポートスタッフや学習指導員を町独自に配置しては。
教育長、各学校に1名配置するため県に補助金の要望を出している。
個別最適な学びの保障を目指し、マルチメディアデイジー教科書を活用しては。マルチメディアデイジーとは、通常の教科書と同様のテキスト。
教育長、大変有効と考える。研究して学校に周知し、検討をしていきたい。
人権教育として弁護士等による出前授業をしては。
学校教育課、ニーズも捉え、弁護士も含めて出前授業のあり方を検討をしていく。
町の適応指導教室の通信機器を相談の守秘義務や個人情報保護等相談の重要性を鑑みてコードレスに切り替えては。
町長、対応年数を考えて更新を検討したい。また 適応指導教室のニーズも年々高まっている。場所の広さやレイアウトなども含めて再検討していきたい。
高齢者へデジタル支援。町で実施したシニアスマホデビュー講座参加者の人数と年齢層は、
自治安心課12名参加、70代9名、80代3名。
高齢者が参加しやすいよう公民館単位での開催は、
社会教育課、公民館としても支援していきたい。住民同士の手助けで学ぶような形も含めて検討をしたい。
輝き、鈴木純、雑誌の高評価をどう生かすのか。雑誌アイラのコロナ後の移住先ランキングで県内1位の評価を得たが、この高評価をどのように人口施策に生かしていくのか。
政策推進室、農業や自然の魅力を伝える事業展開や情報を発信、住みたいと思うような住環境整備、災害への強さや医療関係の充実、子育てするなら三好町と言ってもらえるような子育て施策や町のシンボルとなる藤久保地域拠点施設建築など魅力向上につながる施策に取り組みたい。終了した区画整理事業地内にはまだ未利用地もある。
ライフバスの路線再編が終わったが、今後の新しい公共交通の検討は、
政策推進室、住民の声や過去の実証実験の結果、新路線の利用状況等を検証し、今後検討していきたい。
近隣市で実証実験が始まったシェアサイクル事業を三好町にも導入しては、
政策推進室、民間企業との協議では、交通欠席点となる駅におけるシェアサイクルの台数で事業の展開が決まるとのこと。駅のない町としては近隣市の実証実験を注視していきたい。
町内の緑地や個人宅の庭園を自由に探訪してもらうガーデンツーリズム事業が始まった。このような観光施策をどのように住民福祉の向上につなげるのか。
観光産業化、さまざまな観光資源を提供し、住民福祉の増強を図ることで、町全体の経済の発展を図り、町内企業の発展に寄与することができると考えている。
コロナ禍の町財政は、令和3年度上半期の町税の収入状況は、
税務課、町民税などは想定していたほどの落ち込みは見られず、すでに調停額は予算額を超えている。
輝き、落合信夫、上富地区の諸問題解決を期待する。上富第三区集会所の臨時竹林から伸びた枝が集会所の屋根まで伸びてしまっている。対処しないのか。
自治安心課、現地の確認はしているが、町で勝手に切れないので、所有者に伐採の依頼をすることになる。
道路上のくぼみが多く、水たまりができてしまっている。どのように対策するか。
道路交通課、年内に補修をする箇所もある。個別計画や住民の要望を精査し、計画的に修繕していきたい。
日本農業遺産をめぐる散歩道に歩道の縁石をまたぐ箇所もある。外してはどうか。
道路交通課、散歩コースの変更も含め協議していきたい。
家庭から出る雑排水を雨水管に排出していることに問題はないのか。
上下水道課、家庭から出る雑排水は浄化槽により適切に処理された後の排出先として雨水管への接続を許可している。 許可は浄化操法に基づいた維持管理と浄化能力が低下しないことを条件としているので、排出について問題はない。
今後の下水管敷設更新の計画は？
上下水道化。住宅密集地については、すでに汚水排水管が整備されており、新たな管路の敷設は予定していない。今後は下水道ストックマネジメント計画に基づいて維持管理していく。
旧島岳住宅付近にある日の見櫓は前回の質問時から変わっていないが、撤去等の対応はどうするのか。
自治安心化。前回の質問後、勝手に登れないように板を設置した。劣化具合や撤去費用の確認はしたが、良い風情が形成されているや、歴史的な観点からの検討が必要では、との声もあるので、保存するか撤去するか検討をしている。
三好未来、山口正文。町の財政について。いただいた令和20年度までの交際費シミュレーションによると、藤久保地域拠点施設の建設及び他の公共施設等の建て替え修繕などにかかる経費を調剤で賄った場合には、令和20年度の交際費調剤の返済額がおよそ15億6000万円になる。今後の町の施策に影響はないか。
財政デジタル推進課。資料では、藤久保地域拠点施設として約72億円、その他の公共施設等の更新等を約65億円、環境センターの修繕を15億円と見込んだ。実際には公共施設の統廃合や縮小、国庫補助金の活用などで経費の縮小が可能と考える。余裕がある状況ではないが、財政が逼迫するとは考えていない。
ヤングケアラー対策について。ケアラーであることをどのように自覚させるのか。
学校教育課。埼玉県が作成したハンドブックを小学校4年生から中学校3年生までに配布する予定。
町内在住の高校生を含めたヤングケアラーの相談窓口の設置は？
町長、ケアラーの声を聞くことが重要。近隣自治体や関係団体との連携を深め、みんなでサポートすることが重要と考える。
町の人口政策について。コロナ感染症で国民の考え方にも変化が起こっている。三好町は自然環境、農業、災害に強く、東京への利便が良いなど優位性がある。積極的な移入政策を取るべきでは。
町長、持続可能な町づくりをすべく、令和6年度からの第6次総合計画で積極的な町づくり計画を進めたい。また、令和4年度事業計画及び施政方針にもビジョンを盛り込みたい。
輝き、菊池浩二。役場窓口での感染症対策を。令和3年5月、経済再生担当大臣は、テレビ番組で紙幣に付着したウイルスはおよそ1週間生きるとし、お金は世の中を回ってきて自分のところに来るが、1週間分の誰かのウイルスがついていることがあるとし、手洗い消毒は徹底すると同時にキャッシュレスもできるだけでやってもらうのがいいと話した。コロナ禍もあり、感染症対策が課題だが、現在窓口では現金のみでしか支払いができないことに、町ではどのように考えているか。
住民課。今はコイントレイで行っている。まめに手指の消毒を行わないといけないので、住民にとっても負担ではないか。
多様な支払い方法を選択できれば住民サービスの向上につながるのでは。
住民化、キャッシュレス支払いの利用機会は拡大している。役場窓口でも多様な支払い方法を提供することは住民サービスの向上につながると考えている。
セルフレジはどうか。
住民化、接触の機会を減らすことで感染症対策に有効であると考える。
交通渋滞解消に向けて、先の定例会で西岸第1号三好町内交通渋滞解消に向けての請願についてが議員総員の賛成で可決されたが、町長はどのように受け止めているか。
町長、町としても混雑状況を認識している。多聞院前交差点については行政境なので改善策を所沢市と協議検討していきたい。県道56号や三好小学校前交差点については毎年県に対して予算要望を行っている。今回請願が可決されたので真摯に受け止め、今後どのような対応が取れるかしっかりと検討をしていく。
輝き久保健二、町民への説明報告は明確に。町道幹線5号線、幹線17号線をライフバスが運行するにはスクールゾーンの解除が必須と町や町長は言い続けてきた。国の機関に確認したところ、新路線として運行を始めた幹線5号線を通る8番線は令和3年5月に、今回休止の路線となった幹線17号線を通る7番線に関しては国の機関の手元に保管資料としての期限が過ぎているほど前から運行の認可が出ていることが判明。今まで町や町長が町民や議会に対し説明してきた内容と相違がある。7番線の認可が出ているにもかかわらず、数年前より運行ができなくなるように休止の手続きをしている。走れなくなった路線に対して所管の警察署に特例で運行の許可を出してもらい運行している。休止を許可した国の機関も7番線が運行を続けている事実を知らなかった。なぜこのような手続きをしているのか。
政策推進室、休止の届けが出ているだけで休止をしているとは思っていない。
幹線19号線の規制スクールゾーンをかけることに対し、町町長は今まで幹線5号線17号線のスクールゾーンを解除しないと規制をかけることができないと説明してきた。これに対し説明会で警察は、解除しないと規制をかけられないと言ったことはないと町とは異なる見解だったが、その後の町の認識は。
道路交通課、同時にすることはできないと認識している。議会広報校長常任委員会より、休止の届出がされていたライフバス7番線について、久保議員は路線バス運行の許認可局である国土交通省関東運輸局本部に確認をしており、その一般質問を受けて町は定例会終了後に関東運輸局さいたま支局に確認をしました。運輸局本部は運行が継続している事実を知らなかったが、埼玉支局は把握していたという認識の相違があります。またスクールゾーンの説明会での警察による解除についての認識に関しても見解の相違があることを報告します。
その他の質問、スケートボードパークの建設、ドッグランの今後の設計及びスケジュール、通行許可証の申請方法、通学路の安全対策及び見直しについて。三好未来、林芳美、景観行政団体となることについて。所有者による屋外広告物の点検が義務化される、町での点検状況は。
都市計画課、点検義務は所有者だが、不適切なものを発見した場合は町から所有者に対応を促している。
景観行政団体となることについて検討は、
都市計画課、県との協議、景観形成施策との整合が図られていることが条件。県との調整や他の市の状況を確認し、景観行政団体となることの特徴を見極めて検討をしていく。
景観条例策定の検討は、
都市計画課、現在は県条例が適用、景観行政団体となってから景観計画や条例策定となるため調査研究が必要。
武蔵野落ち葉堆肥農法の世界農業遺産認定後も県道56号線の景観にさらに魅力を感じてもらいたい。今後の施策は、
都市計画化、欅並木など良好で歴史的景観が維持されている、街並みや風景についてもより注目が集まると思われるので、関係各課と連携を取り、緑化を含めた景観の維持保全に努める。
マイナンバーカードの取得促進について、三芳町の交付率は、
住民課、11月7日時点で 35.33%。
普及を促進するための今後の周知は、
住民課、情報がアップデートされた際にはいち早くホームページ等で周知する。確定申告会場や集会所で申請の手伝いをできればと考えている。
町独自のプレミアムポイントを付与してはどうか。
住民課、すでにマイナンバーカードを取得した方へも考慮しながら検討をする。
三芳未来細谷光弘、ライフバスについて、現在ライフバス新路線の8番線の鶴瀬駅行きは朝は1時間に1本しか走っていない。1番線のルートの一部を8番線の方に迂回させて本数を増やす方法も検討してもらいたい。7番線の廃止によって北長井第3区第1区の人たちは役場に行くバスルートがなくなるが、代替策は、
政策推進室、前回の乗降客数調査では役場への利用は全体の 1% しかなかった。公共交通補助事業の充実やシェアサイクル設置、住民全体の移送サービスの検討をしている。
7番線の廃止により富士見野駅に行くバスルートがなくなるが、代替策は、
政策推進室、1番線で鶴瀬駅に向かい東武東上線を利用してもらいたい。
富士見野高校バス停前の道は1日に125本のバスが通る。6番線に7番線の廃止ルートの一部を走らせる代替策はどうか。
政策推進室、6番線の路線変更は今事業者と話し合っている。全体の交通のバランスを見て考えていく。
バスルートでもある北長井第3区の幹線5号線は歩道もなく大変危険な状況である。歩道の整備も含めバスルートの迂回などの改善策について町長に問う。
町長、全庁的に交通量調査をして安全対策を行っている。住民の皆さんの声を聞いて早急にできるところは対応をしていく。路線の再編等については今後進めていきたいと考えている。
コロナ禍の支援策は、観光バス事業者等に対する支援給付金を他の自治体のように出す考えは。
町長、特定の事業者に支援するには課題がある。
日本共産党本名博、三好スマートインターチェンジの交通安全は、交通安全対策について富士見野市との協議はできているのか。
総合調整幹、調整等で来ている。
車両の住宅地への流入対策は、
総合調整幹、県道56号線への案内標識や誘導看板の設置を行う。周辺企業に県道56号線の利用を促すとともに、通学時間帯の通行を控えるよう要請したい。
事業者に対しては要請できても、スマートインターチェンジハーフ運用の今でさえ、住宅街の狭い道路に多くの乗用車が通り抜けている現状がある。さらに交通量が増えることを地域住民は危惧しているが、対策は？
総合調整幹、できることは対応していきたい。
交通安全や渋滞など様々なことが懸念される。問題が起きてからではなく、古化回数はまず普通車のみで状況を確認しては。
総合調整幹、普通車のみでの運用は考えていない。
ライフバスについて、7番線休止後の対応の検討状況は？
政策推進室、公共交通補助事業の充実など検討している。既存路線の変更など説明会で出された意見を参考に進めていきたい。
新路線、休止路線について住民への説明会を実施するとしていたが、なぜできなかったのか。
政策推進室、コロナ禍で開催が難しかった。
危険なバス停がないかチェックしては？
政策推進室、新しいバス停は写真を撮り見ている。
鶴瀬駅のバス発着所にベンチを設置しては？
政策推進室、動線や管理責任などの問題がある。
その他の質問、地球温暖化対策について。日本共産党吉村光子、来年度予算は福祉向上策を重点に。生理用品を学校のトイレに設置しては？
学校教育課、小学校、中学校各1校に設置して調査研究をした。その結果、設置の方向を考えている。
教師と子どもの学びの保障により注力するために、町長も有効と述べているスクールサポートスタッフを各学校へ設置しては？
教育庁、県へ配置の補助金要請をしているが、町独自施策としても検討をする。
学校給食費無償化、一部補助を実施の市町村は全国で 29% となる。三好町でも1000円補助を行っては？
町長、県内でも19の自治体が実施している。ニーズと優先順位を考えていく。
高齢者はタクシーの利用が多い。公共交通補助事業の最高限度額6000円の引き上げは？
政策推進室、公共交通補助事業の充実を考えているので、引き上げる方向で考えている。
ワゴン車かコミュニティバスで町内を循環する公共交通事業を行っていくべきでは？
政策推進室、提案を含めて検討していきたい。町長、実施には2600万円以上かかる。財政的に厳しいと考える。
三好スマートインターチェンジへの大型車導入はやめよ。来年度2022年度の三好スマートインターチェンジ整備費用はどのくらいか？
総合調整幹、約1億8000万円になる。
三好中学校の西側、浄土幹線3号線は歩道整備がされていない。多福寺前交差点周辺には住宅が7軒ある。歩道整備がされていない。安全対策を講じるべきでは？
町長、住民から相談があれば対応をしたい。
日本共産党増田真澄、ミッシングワーカーについて。ミッシングワーカーとは、アメリカの労働政策の中で使われている概念の一つ。 失業率は求職活動をしている人の割合であり、雇用の機会を得る力が弱い人たちを含めていない。求職活動をしていない、あるいはできない人が日本に100万人以上いるとのこと。町は該当者の把握をしているか。
観光産業課、町として独自の調査はしておらず、把握はしていない。確実なことは言えないが、統計に現れないことはあると思う。
求職活動をしないで長く働いていない理由をどのように考えるか。
観光産業課、さまざまな事情があると思うが、社会的引きこもり、介護離職、仕事から離れている期間が長いと再就職の際、職種が限定されてしまうことなど。
人数が多いとされる介護離職等への対応は。
健康増進課、地域包括支援センター、健康長寿担当で対応をしている。
ケアマネージャーは介護の入り口であり重要な存在。介護ケアが始まる段階から家族支援を始めれば、介護離職をしなくて済むケースも出てくるのでは。
健康増進課、介護保険制度の入り口のケアマネージャーのスキルアップは重要。研修等を行い、情報を収集して今後も対応していきたい。
生活困窮者自立支援等における相談状況は。
福祉課、求職活動をせず長く働いていない人という内容での相談の件数は多い。就労支援等、個々の相談内容に寄り添って関係機関と対応に当たっている。
今後の対応支援策は。
町長、1. 離職をせずに仕事を継続していく支援。 2. 離職後の介護支援、生活支援。 3. 親亡き後は経済支援、復職支援等を進めたい。
三好未来、井田和弘、地割見学と集計について。上富小学校屋上からの地割見学者数の推移は。
文化財保護課、令和3年度は11月末現在で1064名、小学校4年生の社会科見学の学校数により年度によって増減がある。
見学者の受け入れ体制は。
文化財保護課、教育関係行政関連団体に限定し、説明のために学芸員担当課職員が同行をしている。
上富小学校外階段の手すり、屋上にある校舎からの出入り口の庇等の修繕の予定は。
教育総務課、安全上の問題はないが検討していきたい。
屋上にある説明図の改修は。
文化財保護課、世界農業遺産認定申請中であり、今後の動向を見据えて検討をしたい。
新築・増築の建物・構築物の色の配慮は。
都市計画課、周辺の景観と調和するよう配慮を求め協力を得ている。
県道56号線の歩道整備の進捗状況は。
道路交通課、令和4年度は田福寺交差点付近未整備箇所の工事着手、歩道用地約20メートルの引き渡しを受け、工事発注を行う予定である。
歩道の下草刈り等の管理の状況は。
道路交通課、定期的ではなく、住民からの要望があったときに行っている。町としても要望をしていきたい。
住民の協力が必要では。
道路交通課、歩道の環境美化についてそのような要望があれば、県道管理者、関係各課と検討していきたい。
集計についての考えは。
環境課、歴史的景観、自然景観の保全と都市景観の形成については重点施策として今後も取り組みたい。
最後は三好未来細田光恵、子育て支援産後ドゥーラについて、令和2年度に子育て世代包括支援センターに寄せられた産前産後ケアについての相談内容は、
健康増進化、特にアウトリーチ型の利用相談が多かった、
コロナ禍において里帰り出産ができなかった、両親の援助が受けられなかったなどの相談はどのくらいあったか、
健康増進化、件数としては数えていないが相談は受けた、国の補助金を活用して育児等支援サービス提供事業を実施した、
産前産後において家事や育児など手が回らないという相談に対してどのような対応案内を行っているか、
健康増進化、まず産後の夫婦間家族間の再構築を念頭に行い、具体的には社会福祉協議会の UI サービスや民間の家事援助サービス等の案内を行っている。
ドゥーラとは経験豊かな女性という意味だが、産後ドゥーラの支援体制と一部助成金を取り入れてはどうか。
町長、先進自治体の事例も研究しながら検討をする。
千曲沢通り西地区について、町内町外の地権者数と面積の割合は、
都市計画課町内43名、町外32名、面積割合は町内約 68%、 町外約 31%。
アンケートの内容は、
都市計画課、土地をどのように利用しているか等の選択肢になっている。
企業誘致の計画をしているが、町としての目標は、
都市計画課、今後も勉強会や個別訪問等により地権者との合意形成を行い、都市計画変更と農心除外に向けて進めていくが、長期にわたることが想定される。意見書、2050年二酸化炭素排出実質ゼロ表明の実施を求める意見書。世界は産業革命前に比べ気温上昇幅を 1.5 度に抑えようと地球温暖化対策に取り組んでいる。日本政府も昨年10月、菅当時首相が2050年カーボンニュートラル宣言を行い、全国の自治体も同様に取り組みを進めている。埼玉県も2050年二酸化炭素排出実質ゼロ表明を行うことを求める。提出先埼玉県。反対討論、細田議員。地球は公転周期や太陽活動などさまざまな要因で寒冷と温暖を繰り返している。温室効果ガスを抑制した場合、日本を含めた世界経済が停滞する可能性がある。今の日本に必要なのは、二酸化炭素が地球温暖化の原因という説を改めて検証し直すことが重要と考え、ゼロ表明の実施に反対する。
ここまでは森本、
鈴木でした。